主の皆を心から賛美いたします。イエス・キリストは昨日も今日も今日も常しえに変わらぬ方です。私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださり、そして3日目によみがえってくださいました。この主に期待をしな御言葉から見ていきたいと思っています。私たちの教会ではですね、教会の献金の10分の1をですね、外部の働きのために下げています。1月分の11ですね、34,800円、それから特別感謝献金のですね、700円をですね、下げていきたいと思っています。聖女流れからのミッション、それから一斉の個人や日本の児童養護施設、それから雲にあたる人生の見越し新聞で、今回ちょっとすいません、示されましたので、映画ミッションの方にですね、今月、ハリウッドチームが出ますので、映画ミッションの方に下げたいと思います。それから、特別感謝献金の方の11は関西の牧師会の方に行きますので、それでは下げますので、皆さんも声出してお願いください。はい、先生もありがとうございます。今日もこうして、今月もこうして月始めに、先月の1月分ですけども、外部11、ありがとうございます。外部の働きのために、教会を通して、この11を下げる恵みをありがとうございます。どうかこの献金を豊かに祝福してください。まだ下げられます。それぞれの場所において、何十倍、何百倍、何千倍、そして幾万倍と、実際的にも、霊的においても祝福してさって、増し加えてさって、それぞれの働きが神の栄光のために豊かに持ち上げることができるように助けてください。まあ、先ほどこの、教会の経済ももちろん、霊的な恵みを豊かに開いてくださって、あなたのご栄光の技を豊かに表してください。御体と捧げる献金を感謝します。イエス様のお名前と称します。アメン。感謝します。感謝します。先日はですね、東京からパウロ秋元牧師を招いてですね、関西のカリスマ聖会が持たれました。いつも月火水で来られてですね、木曜日帰られるんですけども、まあ、金土だったので、ちょっと なんとなくいつもと感じが違ったのですね、あれなんですけどもね、まあ、回れる教会も、半分ぐらいしか回れなかったんですけども、本当に神様が送ってくださってですね、素晴らしい恵みが与えたなというふうに思っています。それでね、いろんなね、技を見ることができたんですね。で、昨日もお話をしましたけどもね、10月の京都のカリスマ聖会に来られた、他教会の方ですね。確か、これ流れてるからあれですけどもね、どっかのバプテストの教会の方なんですけども、実は何年か前にですね、白子に鈴鹿教会の牧師、坂口牧師の方の古いお友達なんですよね。で、その方が白馬キャンプに来られるってことで、帰り一緒にバスに乗って帰って、そこからお友達になってですね、聖会に来られたり、それから大津で働きを始めた時にですね、大津の集会にも来てくださったんですね。で、それからスプレンダーのコンサートにも何度か来てくださいました。で、その方がですね、実は、乳がんが再発されたと聞いてますね。で、それで、もうかなりちょっと調子が悪かったんですけども、10月に聖会に来られて、そして祈ってもらって、そして12月に CD を取ったら、こう全くなくなっててですね、もう綺麗になってですね、癒されてたんですね。昨日と金曜日ですね、痛み終わって京都に行ったらその方が来ててですね、来た瞬間に実は癒されたんですって言ったら、みんなでうわーみたいな感じで、手に入れからうわよかったみたいな感じで、本当に喜びが来ましたね。そして神様に、ね、栄光を返しました。で、本当に神様って素晴らしいなというふうに思いますね。癒し主です。救い主です。不可能がない方です。奇跡をなされる方。神の名前ね、全知全能の方。で、まさにその恵みがですね、こう表されてきてるな、ってことをですね、強く、感じています。それからもう一つの、ね、奇跡はですね、実は大阪教会なんですけどもね、一応ブログをアップしてるんですけど、ブログ、大阪教会の、金曜日の夜終わった後に、モエナ牧師がですね、ブログをアップしてて、それで知ったんですけどもね、実はなんか2月1日だったのでね、ちょっと経済が厳しかったらしいですね。だから、政界の分担金も謝礼も、政界の費用もね、なんかなかったんですって。で、なくてですね、でも会計の人に、分担金の袋と謝礼の袋だけ持ってきてって、言ってきたんですって。で、それで何かって、神様は全ての人を満たされる方だからってことで、祈ってたんですって、必要な金額を。そしたら、そんなに人数が多かったわけじゃないんですけども、 正解の時の献金で全て満たされて、祈ったより何かというと与えられて、全ての方が満たされて、あまり余ったってですね、証しい人らでですね、うわ、そんなんだったんだと思ってね。でそれでもやっぱなんかって、ね、まあ、神は全てを満たされる。で、神は送られている。そしてだから何かっていうと、祈り求めていく中で、従っていく中で、あ、満たされるんだってね、その証を聞きながらですね、いわゆる癒しの奇跡や、それから境内の時の神様のね、恵を見ながら、本当に神様って、素晴らしい方だな。聖書の中でね、アドナイエリエってあるじゃないですか。ね、アブラハムがイサクを避けた時でしました。あの時アブラハムが神様の名前をアドナイエリエって言いました。主の山には備えがある。とそれともに、あるいは全ての必要を主はご覧になるってことなんです。で神様は、私たちの全てを知っておられる。皆さんに何が必要かって知っておられる。でそれは何かって、私たちが、まあ、アブラハムのようにね、習って、神様に従っていくなら、求めていくなら、神はその時々に最善のものを与えられるってことです。でその方には、癒しが必要だったんですね。癒しが与えられ、それから大阪教会にとっては経済の必要があったら、それが与えられていったんですね。皆さんには今何が必要でしょうか。で神様はそれを知っておられるんですね。だから皆さんね、トレスアルティウスですね、3つの番ください、必要なものをください、神が与えてくださいますですね、信仰を持ってね、一緒にこう出ていただきたいというふうに思います。で本当にはなんか、ただ明らかにこうなんか段階が変わってきてるなってことを感じますね。で1月から私たち路上ずっと出てるんですけどもね、路上の変化も起こり始めましたですね。私が無理やりですね、ブレッシングの皆さんの方はですね、いろんな施設のコンサートって主のしもべさんが中心なんですよね。で路上ライブは名前なんだっけ、ブレッシングの方々が中心にやってるんですけどもですね、こう路上するじゃないですかね。で大体30分って言っていくんですね。で5曲って言いながら歌いながらね、人がなんか止まったりするとね、すぐ私が曲数を増やすなんかみんなからね、もうみたいな感じで言われるんですけどもね、でもね、なかなか止まって聞いてくれるってことがあってあんまりなかったんですよね。ところが最近1月に入ってからは、もう立て続けに人が止まるし、聞いてくれるし、でこの間なんか若いね、男の子前来て、こっちに止まった方もそのままずっと目の前に来てずっと聞いてましたもんね。でそうするとまたね、5年配の子が来られて1曲聴いてですね、曲とか拍手してですね、ワオって思いながら ね。でスプレンダーでも変化が起こってきてるんです。で大阪市役所でもね、なんか隣を歩いてたらね、素晴らしいなんか歌声が、素晴らしい、とても素敵な歌声が聞こえてきたって言われたんですよ。でそれで来たらあなた方が歌ってて、もういろんなコンサートを聞いて、いろんな方の歌をコンサートを聞いたけども、あなた方みたいに素晴らしい歌声は聞いたことがないって言われた。で、その時私はね、まあ下手くそやなってね、人数も少なくてね、もうちゃんと声合わせれよみたいな感じで覚えながら歌ってたんですけども、でもね、聞いてる方々で全く違うように聞こえてるんですよ。で、何かで神が働いてるからですよ。ね。で、この間のね、路上ライブの時もね、ちょっと前に向かってね、歌ってたら誰も止まってくれない。あ、今日はダメかなと思ったら、後ろのバス停に止まってたおばちゃんがいきなり後ろから拍手し始めてね、みたいな感じで言ったら、後ろのおばちゃんたちが聞いてたん。で思わず周り右してですね、そのおばちゃんに向かってから歌い始めましたけどもね、ちょっとね、主の望み方っていうのは変わってきてますね。正解をいつ正解もあったんですけども、やっぱりこう臨在が違うんです。主の望み方ってはっきり変わってきてますよ、皆さん。だからそれを私たちは気づく必要があります、皆さん。神がね、本格的な波の中に導かれてるから、皆さんの人生も本格的に用いられ、祝福される波の中に入ってきてるんです、皆さん。だから、目を覚ませってありませんけどもね、信仰の目を覚ましてね、気づく。そして信仰を持って主に触れていく。信頼し従っていくってことは、すごく大切だなってことですね。強く感じさせられています。で、この2月はね、関西の、パルモを招いての聖火から始まって、火曜日には殉教聖火が持たれます。で、オンラインで流しますので、 ただ祈っててください。週間天気予報だと長崎火曜日降水確率 70% 出ていました、ね、で去年も途中から雨降ったんです、皆さんですね。ぜひですね、雨が降るとちょっとオンラインが難しくなるかもしれないですけども、まあ、神は守ってくださるでしょう。まあ、秋元牧師はね、昨日みたいな天候だったらいいのにな、まあ、今日も天気いいですよね。昨日18度から20度近くまで上がったんですよね。なんか嘘みたいですよ。その前まで寒くてですね、また明日ぐらいからまた寒くなりそうですけどもね、お祈りしていただければと思いますので、よろしくお願いします。それからハリウッドチーム、ハワイチーム、そして月、この月末からは感謝と賛美とリバイバルキャンプ、ジャカッタ、2月の末はスネルゴイキャンプですね。でその後に3月にスネルキャンプに参加されたベンジャミンさん来て聖火を持たれますし、そしてその3月の終わりがですね、25から30で感謝と賛美とリバイバルキャンプ。昨日秋元牧師のメッセージ聞かれてね、やっぱこのキャンプには特別な御手があるなと思いますよね。やっぱアジサ街でところだし、ボニーブラスで乗るし、それからマリンキャラザーズ、それから今回ベニーヒムでしょ、ね、それから大川つぐみ、ね、そうそうたるメンバーですよね。世界の日本の超一流の器の方々と一緒に恋愛できるってね、特別だと思いますね。ではマーニャさんの動画があって、他教会の人マーニャさんのセミナーするって言ったら、聞くって言ったら、みたいな感じで言っておられますね。世界のマーニャさんがね、今主の十字架だけにしかセミナーしてくださってないって、で何かって重荷があるからですね、示されてるからです。だから皆さんね、行きましょう。3月25日から30日、皆さん、日程を挙げておいてくださいね。もう早めに予定を入れないで、ね。皆さんで行きましょう。神の恵みを受けながら。で、これから来る働きのために、必要な霊の書きや言葉を受け、祝福をね、受けていただきたい。この2月3月というのは皆さんね、そういった言葉を受けたり、霊を受けたり、力を受けたり、そしてね、整いを受けてですね、さらに、4月以降です。さらに働きが広がっていくと思いますから、その働きに備えていただきたいと思います。それでは、そのことを覚えながら、今日もですね、ヘブリ人の手紙の連続公開の14回目になります。メルキ・ゼデク。2回目。と言いながらですね、あんまりメルキ・ゼデクのところにどうも行かないんですよね。今日も創世記の14章から、もう開きながらです。いくつかの御言葉を通しながら、見ていきたいというふうに思っています。で、まずお読みしますね。ヘブル書の7章の、4節から、10節を見ましたけど、この中でメルキセデクというのはいかに、偉大であるかということをまずはっきり語っています。ですね。で、この人がどんなに偉大であるかをよく考えてみなさい、ということを言っています。だから何かというと、これメルキセデクって偉大だ。で、なぜ偉大かというと、先週学びましたよね。メルキセデクって、まあ、いろんな説があるっていう話をしましたけども、今人だってことも、それから受肉前のイエス様だってことも言いましたけども、多くの人々が一定しているのは、これはキリストの、まあ、余計なんです。まあ、これは型ね、余計っていう言葉をしますキリストの形なんだ、型なんだってですね。だからメルキセデクが何かというと、偉大なのはまさにこれはキリストを表しているからだってことです。だから族長であるアブラハムももちろん素晴らしいんですよ。アブラハム、昨日メッセージ語られました。信仰の父と呼ばれているのはアブラハムだけだって ね。だから何かって、私たちこの信仰に習うことを通して支給されますし、このアブラハムはの信仰がそのままキリストに向いているって言われたでしょ。イエス・キリストを信じる信仰を通してね、キリストにつながっているって言われたでしょ。これを覚えてください。で、だからメルキセデクということからに関してね、偉大であるということが背景の中には、これキリストを指し示している、だから偉大なんだってことです。これぜひ覚えていただきたい。そしてね、なぜそのキリストの方であるメルキセデクが偉大かというと、族長であるアブラハムが何かでね、アブラハムでさえ彼に一番良い戦利品の10分の1を与えたのです。で、今日ね、4節から、10節までに、 一つのキーポイントの言葉が出てきます。これ10は、これはな。またこっちを使いますけどね。10分の1ですか。ささげもの。まあ、わかりやすく言うなら。献金ね。の事柄が出てきます。じゃあ、10分の1っていう事柄ってのは、先週ちょっとお話ししましたけども、当時の社会の中においてね、まあ、いわゆるその、どっからから何かをこう略奪したりとか取り返したりするときに、その報酬として1割をなんかもらうみたいなのは、なんかそういう決まりが当時あったというふうにこう言われていますね。それから私たちの社会でもそうですよね。落とし物拾ってから届けたら、あれ法律だったら最高 20% ぐらいもらえるんですよね。確か8% から 22% なんか法律が決まってるんですね。でも大抵1割ですよね。皆さん、なんかお金拾って届けてその1割もらったことある方いらっしゃいます？なんか俺もあるんですよね。昔はこうだお金拾ってたん。本当びっくりするぐらい。でそれから昔僕は私ね、懸賞に当たってたん。よく運がいいって言われてました、私。だから何か出すときに、私の名前を使ったりとかね、したことがありますけどもね。私も交番に届けてね、小学校だったかな、1000円拾ってね、届けて、結構見つからなかったか、その時は。1000円もらったんで、全部ね。見つからなかったら多分、そのままもらえるんですよね。ね。だ時々最近もありましたね。ゴミ収集者が集まるところから出てきた現金が何千万か出てきたってね。ね。あんなことあるんですよね、皆さんね。で、あれは、ね、その見つけた人に全部行くわけじゃないですよ、やっぱね。その管轄のところがあるのか、なんかいろいろ問題がある、いろいろあるみたいですけどもね。私の社会の中でも、まあ、10% をね、なんかこう、お返しとして感謝で下げるってことがありますけども、聖書の中で、最初に10分の1を下げるって出てきてるのは、実はこの時なんです。で、アブラムの後に今度モーセが出てきます。いいですか？で、モーセの時代に、実は神様が10回を中心とした、いいですか？律法を与えられます。で、律法の中に今度明確にこの11、に関する事柄の規定っていうのが出てくるんです。で、ある方々ですね、先週もちょっとお話したんですけども、ちょっと11時献金とかに11っていうことで検索してくると、様々な意見があります。様々な意見がありますね。で、ある方々は、あれは旧約の時代のことであって、今は新約の時代だから、新約聖書はどこにも11献金をしろっては出てない。だから自分の思うままで自分が示されるまで下げればいいんだって11献金を否定する方々が出たり、また11献金をあんまり進めない教会があるってことも書いてあります。ある方は救われてて、でそれから今救われてないって方は、僕はすごい批判的な方ですけどもね、11献金を言う教会はね、詐欺の集団と一緒だみたいな感じで、あれを聞きながらですね、やっぱりその聖書っていうのは正しく学んで理解しなくちゃいけないなと思いましたね。というか、まず話したいのは、確かに立法で定められているものです。ですか。だから何かっていうと、来週以降話しますけど、立法というのはキリストが全うされたんです。ね。全うされたから立法の時代は終わったんです。立法じゃん。だから立法に定めた11というのは、立法が終わったなら終わったっていう、そういう見解なんですよ。ただ今日まずお話したいのは、その11を下げるってことから、立法が与えられる前ですか、アブラハムによってまず下げられているって、これポイントがあるんですよ。でなぜかアブラハムは、これは立法によって義と認める人じゃないでしょ。彼は神が語った言葉は信じた、それが神の義となされた、だから信仰の父なんです。 で、信仰の模範になる方が何かというと、実はそのロトを助け出して、そして人も財産もすべて、いわゆる、取り戻して帰ってきたときに、このメルキセデクがアブラハムを祝福したんです。だから分かりやすく言うなら、神がキリストがアブラハムを祝福した。なぜかというと、アブラハムがその戦いに関しては神と共に歩んだからですました。そして神の力と助けによって318人というわずかな人数で勝利を得たからです。そして何かというと、この戦いは神が戦ってくださって、神が勝利を与えたということを何よりもアブラムが知ってたからですよ。メリクゼデクもだからこそ、その意図高み神の祭司としてアブラムを祝福したんです。で、その祝福されたアブラムが、いいですか、そのメルキゼデクに11を下げたんです。わかります？で、これはね、立法じゃないんですよ。信仰なんですよ、皆さん。信仰なんです。神が共におられて、神が勝利を与えられた。だから神様に感謝と礼拝と、いいですか、喜びを持って何かで神様に下げてるんですよ、皆さん。これね、ぜひ、だからね、その後なんですよ、皆さん。立法ができて、11を下げ、まあ、その今から見ていきます。11はどういう意味だったかってね、見ていきますけどもね。で、これまず覚えてください。ね、ところが、先週学んだソドムの王は、あなたが勝利を取ったんだから、人は私のものだから、ソドムですね。でも財産はあなたが勝ち取ったんだから、全部持って切ったでしょ。ね。で、これ気をつけなくちゃいけないんです。で、アブラム受け取らなかったでしょ。で、私たちの考えの中でこういう考えがあるんで、私もそうです。昔救われる前はね、自分が稼いだものは自分のものって、で、自分の家族も自分のものって。で、私救われる前はね、自分の家族で自分で養えるってね、両親の世話なんかになるかとかね、もう短歌切ってましたよね。言ってましたもん。泥棒してでも自分のお目当てはおまけって、奥さんや子供はね、養ってみせみたいな感じ言ってましたけどもね、やりませんでしたけどもね。で、なんか自分が働いたら、働いた分は自分のものだっていう。で、ソドムが言ってることは、ある意味ではそういう言い方に聞こえるんです。あなたが勝ち取ったものだから、あなたのものだから、財産全部取りなさい。でもアブラハムはそれを拒否したじゃないですか、ね、そして最も良いものを祝福したメルキゼデクに下げた。メルキゼデクを下げたとは神に下げたことです。で、捧げ物って皆さん、これ献金もそうなんですけど、これ主に捧げるんです。いいですか、神に捧げるの。いいですか、まあ、示されて人に捧げることはあります。でもそれは何か、示されて神に示されたから、神に捧げ、そして示された方に捧げるんです、皆さん。だから全てっていうのは主に対してです、皆さん。これをね、ぜひ覚えてください。で、これまず覚えて。だから、決してね、11が最初に出てくる背景っていうのは、決して、この立法的なものが基準にあるんじゃないってことです。信仰が何かっていうと、その11を何か捧げてるんだってことです、皆さん。それからね、これからですね、最も良いもので書いてあります。ね。アダムに子供が生まれじゃないですか。創世記4章。アベルとカインだったっけ。ね。人はその妻、エヴァ、だから、アダムがエヴァを知ったでしょ。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男の子だ。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは出場カモとなり、カインは土地を耕すものとなった。ある時期になって、カインは地の産物が主への捧げ物を持っていた。だから、最初の頃から何かっていうと、いわゆる、本当に神が全てのことを、神、ね、全てのことは神から始まってるし、私たちの存在もそうなんですよ、皆さん。だから何かっていう、神のものは神に返しなさいってね、聖書の中にもあるように。だから、神様に捧げるってことから最初からあるんですよ、皆さん。神を認める、神を第一に知る、そして、神を礼拝するとかね。で、その時に、長男のカインは地の作物を主のものを下げるのを持ってきた。ところがね、 アベルは彼の羊の産子なんから、それも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその最良のものに目を留められたってことになります。これわかります?カインは血のものを持っていない。だけども、まあ、こう文脈からそのまま見ると、多分自分で持ってきたないような感じがしますよね。アベルは自分の手で持ってきたって書いてある。それも最も良いものを持ってきたって書いてあります。皆さんね、これ適用するんですけどもね、10分の1っていうのは、マラキ書を見るなら神のものなんですけども、神のものって最も大切なものなんです。最も最良のものなんです。ある意味では清いものなんです。で、それは何かというと、神のものに持ってくるということはすごく大切なんです。ところが、カインのものを受け取れなかったのは、これ書いてあるでしょ?だから、カインとその最後の目を止められなかった。それで、カインはひどく怒り、顔を捨てた。そこで、主はカインに教え、なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を捨てているのか、あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただし、あなたが正しく行っていないなら、罪は特殊で増し増してあなたを恋し去っている。だが、あなたはそれを治めるべきであるって言ったんです。カインの心っていうのは神の前にアベルのようじゃなかったということです。皆さん。わかります?もう何でもいいな、捧げんやから。言うなら心が伴ってないってことです。皆さん。形だけです。皆さん。これね、イエス様がパリサイ人や立法学者に言ったことと同じです。あなた方は、何だっけ?ハッカとか、何だっけ?間違うと言ったらですね。マタイの福音書とルカの福音書のところにもあると思うんですけども、ルカはどこやったっけ?さあ、皆さん。マタイは24ぐらいだったかな?どうやったっけ?違いましたっけ?さあ、みんなで探しましょうって。私ノートどきやったかな私のノートに書いてたんですけどもね、違いました皆さん。あったあったあった、マタイの福音書の23章ですね。23章の23節。忌まわしいものだ、偽善の立法学者、パリサイです。あなた方は、ハッカ、イノンド、クミンなどの十分の一を収めているが、立法の中でははるかに重要なもの、すなわち正義も憐れみも、誠実もおろそかにしているのです。ルカの福音書では、こう書いてあります。公義と神への愛を内在にするって書いてあります。わかりやすく言うなら、神を愛することというのは神の命令に従うことでしょ。だから神を愛する、神を愛し、神に従って歩むって正しい信仰の歩みを何かってやらないで、形式的、立法的だけで捧げるものっていうのは意味がないって言ってるんですよ。You understand? わかります？十字か献金か捧げりゃいいやろってじゃないんです。ちゃんと神に感謝して神を喜んで、そして土台に神を愛する、神を礼拝する、神に従うということからを何かと大切にしないと、それがね、立法で最も大切なこと。みんな、立法ってね、戒めなんですけども、行いによって人は救われないってことを立法は掲示するんです、皆さん。そして、立法は掲示されることを通して、実は、キリストに関しての信仰をちゃんと提示するんです、皆さん。でも、それが、いわゆる、なくなってしまうなら、どんなにそこに規定されたことに従っても、実は、救いにつながるとか、神の恵みに預かるということにはつながらないということを言っているんです。皆さん、アベルとカインだったらまさにその違いが出てくるということです。皆さん、これね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います、ね、ですからこのことをね、ぜひ覚えていただきたいと思います。時間がないのでマラキ書を開きますね。 マラキ書旧約の最後です。で、マラキ書というのはですね、これ、旧約の最後に出てくる預言者です。で、マラキが預言者に召されるのは、BC の430年。で、この前何が起こったかというと、BC の、皆さん覚えてますかね？エルサレムの、が崩落したのは586年です。間違いありませんかね？間違ったらごめんなさい。多分586年だったと思います。で、再び、ジェルバベル、呼んで、神殿の再開してたのが538か、だったと思います。で、神殿が再び、何かと、立て直されて、そして何かというと、イスラエルのためにちゃんと礼拝する形になったんです。で、それからだいたい100年経ったときに何が起こったかというと、イスラエルのために神殿に対するの軽視、それから神の意志に従って神の御心を行って歩むということからがおろそかになってきましたし、それからその結果神を礼拝するということからが何かというと、まあ極端な言い方で神を礼拝することを冒涜することからも起こり始めた。それ何かというと、生贄の問題、ちゃんと生贄の規定がしっかり決まっているのからず、汚れたものを生贄の中に混ぜたりし始めたんです。いいですか？神殿が再び建てた時に、イスラエルの民はすっごく喜んだんです。そしてメシアが来るって、ね、待ち望んだ。そしたら一世紀経って、そのメシアが来ないので、彼の信仰、イスラエルの民も祭司たちも堕落してしまったんです。で、その方々に何かっていうと、ちゃんと、神を礼拝するところに、神を第一するところに立ちなさいってところで、神がマラキという預言者を立てて、預言の言葉を語られたんです。それがマラキ書です、皆さん。で、そこに何かって11献金のことをはっきり書いてあるんです、皆さん。で、この時のイスラエルってね、イスラエルも祭司も、いわゆる極端なのなら神を冒涜するような行為をしてたんです、皆さん。ところが皆さん、マラキ書の一緒に見てください。デラスの言葉。神は愛の方だと思いますね、皆さん。マラキ書の人ね。先国マラキを立ち、イスラエルにあった主の言葉って。私はあなたを愛しているって言葉から入るんです、皆さん。神殿はね、いわゆる軽視され、そして神の意志に従うことを彼らはやめてしまい、まして結婚さえも、汚れたものをしてしまっている。そして生贄さえも、汚れたものを下げている。そんな彼らに対して、最初の言葉は、私はあなた方を愛しているっていう言葉で始まっているんですよ。どんなに彼らが罪を犯すとしても、いいですか？神に愛されていることは変わんないんです、皆さん。だから愛している者が正しい恵みの中を歩むために、主はマラキを通して、ちゃんと立ち返れって。神を第一にしろって。自分を中心にするなって。利己的になるなって、預言を通して語った。その中で、十分の一ことを語ってるんです、皆さん。そういう背景の中で実際皆さん、11の語られてるんです。あなた方は私のものを盗んでいるって。ただ民が言うんです。なんで盗んでますかって。そしてね、十分の一と、ね、だからこれは3章出てきましたね。マラキ書の3章のところで、ね、その前だけちょっと被災者に関して帰れ帰れ、こっちに帰れってね、神のところに帰りなさい、ちゃんと正しい関係に戻りなさいって言いながら、ね、そして八節で、人は神のものを盗むことができようかって、ところがあなた方は私のものを盗んでいるって、神はでしょ。しかしあなた方はどのように私はあなた方のものを盗んだでしょうかって、それは十分の一と法の物によってである。あなた方は呪いを受けているですね。あなた方は私のものを盗んでいる、この民全体が盗んでいる。十分の一をことごとく法の 法を持つぐらいの体制で来て、私のよう食物をしよう、こうして私を試してみようって。でこれはこういういいですか、この時代にあの神殿を、ね、軽視し、神に従うことを軽んじ、そして神を礼拝する、神を大することを冒涜しているい状況の中で、彼らにいかに主を第一にして主に語ったことに従うことが祝福であるということを試しなさいって言ってるんです。である方はね、この時そういうことを言ったんだから、その後にいわゆるもうこの時代で終わって、この時だけ言われたんだ、これ皆さん、これ私たち の適応ってできるんです、もちろんね。だって信仰によってアブラムは何も重視されているということはこの中で明確ですね。それから私たちが神を第一にしてない時に、神は神を第一にするようにって私言われるんですよ。でその時はっきり出てくるのがこの11の下げ物だって言ってるんですよ。これね、ぜひ覚えていただきたい。そしたらね、11下げるのはどうするのかですね。私はあなた方のために天の窓を開き、溢れるばかりの祝福をあなた方の底がどうか試してみなさい。だからちゃんと主に神を第一にしていいですか、神を礼拝するなら。でなぜ11を下げるようにモーセが神は10回を通して語られたかって、これはね、民数記の18章、もう時間がないので、後から開いておいてください。ここで明確に神様がイスラエルの部族、だからアブラハムからイサク、イサクからヤコブ、ヤコブから12部族生まれるでしょ。その中にレビって生まれるんですよ。ただレビは何かで12部族の中で、相続者を彼らは持たなかった。なぜかというと、神は彼らを聖なるものとして受け取られたんですね。そして何かというと、モーセの時代に皆さん、約束の地に入るまでに、神殿が建つまで、天幕生活するじゃないですか。イスラエルが動くときって常に、出エジプトで学んだじゃないですか。天幕の模型のところで。で、その真ん中に聖所があります。聖所があるでしょ。で、天幕ってのを、天幕に使えるってことは神に使える。方々のためにレビ人を神が選ばれたんです、皆さん。で、彼らは相続子が与えられ、神が相続子だって。で、彼らがその神の奉仕、神を第一にして、神に仕え、神を礼拝することができるために、神は民主主義ではっきり、他の十二部族から、穀物とか、作物とか、果実の十分の一を、そのレビ人に下げなさいっていう命令を出したんです。で、なぜそれを語られているかっていうと、レビ人がちゃんと神に仕えられるためです。神を大事にして神を礼拝することができるためなんですよ。で、このね、11って実はそこにポイントがあるんですよ。そしてそのレビ人が受けた10分の1から10分の1を祭司たちに与えるようにと語られてるんです。いいですか。で、この当時ね、マラキの時代に何かというと、聖書を見ればわかりますけども、いわゆるそのレビ人たちがいわゆる他の人たちが11、神殿を軽視するし、主に従うことをやめて、それから礼拝を中心にしてなかったでしょ。その結果11を下げることもおろそかになってたんです。その結果神に仕える奉仕様を選べるレビ人が生活できなくなったから、レビ人は働かなければならなくなった。その結果本来しなければならないことからができなくなったんですよ。何かというと、できなくなったということは何か、神を礼拝するということからが何よりも、神を第一するということからが何よりもできなくなっている状況なんですよ。それがダメだということなんですよ。11の背景には、そのことからがあると覚えてください。だから何かというと、ちゃんと主に従って、神を第一にして、礼拝して、その十分の一をレビ人に下げるならば、彼が主に仕える。だから何かって、神を中心にして、礼拝を中心にするから、祝福されるってことにしました。だからその後ね、マラキ書のね、その11、12ってなかなか私読まないんですけども、ね、私はあなた方のために、稲子を叱ってあなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑の葡萄の木が不作とならないようにするって。万物の主は教えられる。すべての国民はあなた方を幸せ者と言うようになるって。あなた方が喜びの人になるからだってしましょう。ですか。神を大所し、そして神を礼拝し、そして神の語ることに従う人たちを神は祝福されるってことでしましょう。で、その神の語る言葉の中に何かというと、それはこの11のを捧げるってことから あるということですね。ぜひ覚えていただきたいと思うんですよ。でそういう背景の中で十一ってだから私は主の十字架に来た時から十一のことは語られています。よく秋元氏自分の子供さんのね証をしますよね。だから子供にも十一献金をするように教える。そしたら子供に言うのだって十一したらお金減っちゃうもんって。ですかこれはねソドムの王の考え方と一緒なんです。でこれはね自分を中心にしています。神を中心にするならば明確に神のものなんです。皆さん、ね、ですかこれは、ね、ぜひ覚えてください。だからね減るんじゃない、献金ってね3つの祝福ってお話したことありますよね。3つの祝福、1つは、実際的な祝福が来る。受け入れも与えるが幸いとも聖書に書いてあります。だから捧げる人は受けるんですよ。多くの人ってね受けることを求める、与えられたら与えようとするんです。でも皆さん神の愛っていうのはそうじゃないでしょう。無代官のだから与え続けるんですよ。だってあの方イエス様にこういう育て方、女性ね、当時の社会で女性の立場ってそんなに皆さん、ね、高くなかったんですね。でその方が高価な香油をあれだけ壺いっぱい持ってるってことは背景から見ると裕福な家庭の方ではないと思われます。だから一生懸命なんかお手伝いをしながら、そして、まあ、当時ね香油というのは花嫁のね行くところの準備のようなものだったとも言われてますけど、それをいっぱい持ってるかなりの金額だったものですよ。でそれは何かというとイエス様が十字にかかる前に惜しみもなく皆さん頭から注いだじゃないですか。皆さんそれ見たユダなんてもったいないことするんだって。でユダは何かというと会計の担当でお金をくすめてたでしょ。でもその女性は何かで絶対惜しいと思わなかったんですよ。そうしたかったんですよ。どっから出てきてるか、神を大事とするところから、神を愛するところから来てるんですよ。これね、だからね、実際的にですから祝福されるんですよ皆さん。そのネット上で、ね、見たんですね。もう皆さん暇があったら見てください。十一献金の人はいろいろな意見があります。すごい批判的なことを言ってですね、詐欺の集団だとかね、十一献金を言う教会はね詐欺の集団だとかね言ってる人たちもいたりします、ね、ところがね否定するところには全くその証ってないんです。ところがその十一献金は神様の御心だと思うっていう方がやっぱ書いて意見を書いてるんですね。でその方々は何かっていうとちゃんと証がある。一つは何かってね、どうしてもこうサレイマの家庭でねこう捧げるのがね難しいって。でも神様が明確に語ってこられてちゃんとした方がいい。でもその金額ってちょっと大変だ。でどうしたかってね、なんかなんて言いますかね、自分 のお小遣いを5000円減らして、そして、なんて書いてますかね、子供の、何ですかね、積み立てがあるじゃないですか。何やったっけ、子供の来る積み立てって。育児保険っていうか、は学習保険。うちもね、長男、圭介とか、翔太の時は育児、それ、積み立てましたね。で、クリスチャンになって、もう解約して、それで会社に行きましたけどもね。ね、そしたらね、その方は面白いことで、だからそれをやめようって。そしたら十一はちゃんとできるって、まあ、やり方のいろんな価値観があると思うんですけど、でも従ったんですよ。そしたら何かというとサラリーマンですね。そしたらほら、給料のこう何ていうんですか、年にほらアップ率が決まるじゃないですか、年々ね。でそれでもう少し賃金アップだみたいな感じで春闘みたいなのがあるんですよ。でそれで何かというと、その会社で普通上がったとしてもなんか 9% ぐらい、6% か 9% かな、その方は、15% か 20% 一気に上がったって、充実し始めた資産途端にって、で経済が支給されたって証なんです。 それからもう一人の証はですね、面白いことね、事実研究してね、いわゆる経済が、ね、いきなりなんかこう支給されたわけじゃないって。ところが事実研究をし始めたら、私の家族が救われたって言われたんですよ。自分の家族親族が救わなかった家族が救われた。わかります？これ霊的な祝福なんですよ。献金っていうのは実は実際的なもんなんですけども、神に捧げれば実は霊的なもん、神がよく分かったり、神の恵みの祝福が現れてくるポイントなんですよ。それからもう少々ね、ね、あなた方の宝を天に蓄えなさいから、これやっぱ天国で報いがある。天に宝を積む、これね、こういった祝福がある。だからそのネット見ただけでも、人種献金が聖書的であって神の御心だったっていう人たちにはちゃんと証がある。で、もう時間来ましたね。岡先生が去年のアメリカの時に3億円祈ったら3億円与えられたってね、秋元氏語られたでしょ。その時だったかどうか忘れましたけども、もう一つ証をされたんです。でそれは何かで、まだ岡先生の教会、小さな教会の時です。その時に韓国の方だった、外国の韓国の方だと思うんですけども、奉仕してくださった。で奉仕が終わった後に何かというと献金をしてたんですね。で献金を渡したら何かというと、いやもうそんなのはいりませんって、そんなものをもらうために私は奉仕に来たんじゃなくて、神が私を使わせたので。ところが岡先生も神が送ってくださったことってはっきり分かってるから、だから自分でできる精一杯のことなんかで、まあその大きな教会じゃなかったのでかなり経済的に厳しかったんですけど、主に言われた額を何かね捧げたんです。だから受け取ってくださいって言ったんです。そしたらその方ね、分かりましたって、受け取りますって。で受け取った時にこう言われたんです、ね、感謝して受け取りました、それから祈りましたって。何かって言うと、あなたが私のために神様に捧げてくれたから、この献金の10倍があなたの教会に与えるように祈りましたから、期待してくださいって言われた。期待してくださいって、なんか絶対来るからって言われたんです。でと思いながらね、しばらくしたら言われた通り献金下げた額の多分10倍だったと思いますね。10万だったのか100万だったのか忘れましたけども、何かその金額が必要な時にドンと与えられたって言って、で与えることを通して受ける。で中藤さんなんでこの手ですよ皆さん。加賀選挙に行く、まず見っころですかって言って、見っころだって言われたら何をするか、見っころなんだったらいけるでしょ。いけるんだったら手元にお金がないからまずなるかって充実下げる、信仰のね、ね、だから20万から2万下げるとか、2万がないときいっぱいある。どうするかってね、求める、何かって。でそれで2000円くる、10分の1の10分の1、2万円の10分の1、2000円まず捧げて、で2万円もらって、2万円下げて20万もらって会社に行くってねこれは嘘のような本当の話なんですよ。でこれはね、神を第一にするから実は祝福されるんですよ。だから献金の時皆さんね、ああってね、私の札束さよならってねそういう気持ちで皆さん下げてはないと思いますけども、喜んで下げてください。祝福されると信仰まで下げてください。もう何十倍にまで帰ってくるって皆さんね、信仰を持って下げてください。聖書に、新約聖書に書いてあります。いやいやながらでなく、強いられてでもなく、皆さんが心から喜んで下げるものを下げなさいって。人は歪めるね、神は心を乱れても聖書に書いてあります、ね、まあ、カインのようではあっても、アベルのように心から最も良いもの、だから十分の一つはその一つはそういった意味合いがあると思います、ね、だってアブラハム13で最も聖霊の良いものから十分の一つだけでしょう。でこれは本当に神を第一にしているからですよ。でこれはね皆さんね、あんまりねその詳しく十一のことが話すことがなかったのでですね、でそのことをですね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。ですから私たちもね、そのことを覚えながらね、神様にね、喜んでまず神を第一にするってことですか、神を礼拝することね。でなぜ マラキがそういうことを言ったかというと、それがないがしろにされて、その結果10分の1の作業物も軽んじられていたからです。逆にそれをしっかりすることを通して神との関係をしっかりし、神を中心に、イスラエルを中心に神がおられる、その祝福が現れる。これはね、ここでぜひ覚えてあのいただきたいというふうに思います。これからね、経済の祝福始まってきますから。だって1万円与えれるも3億円与えれるも同じ原則でしょ。誰言われたことからは、はっきり、経済的な祝福が始まってくるんです、皆さん。でもその祝福のためには必ず皆さんね、惑わしも来ます。欲が来ます。そのものがやってくるので、これは自分のものだとしないでください。はっきり神のもの、主のものだって書いてあります。じゃあそれを私たちは喜んで審査を受けていただきたいと思います。お祈りします。先生様、あなたの投てきなど審査を導きありがとうございます。今日もこうして、御言葉を通して学ぶことができたことありがとうございます。イエス様、今日はこのメルキセデクのところから、いかにメルキセデクが偉大であるかということから、アブラハム、読書でアブラハムが、その、メルキセデクに、その、洗礼品の最も良いから十兆を避けたところから、十一のことからに関して共に学ぶことができたことありがとうございます。どうか私たちが聖書に書かれていることから正しく受け取りながら、信仰を持ってその対応なしていくことができるように、一生助けてくださいますようにいたします。決して神のものを自分のものと知ることがないように、イエス様助けてください。また喜びを持って私たちが感謝を持って捧げるべきものは神に捧げ、あなたを褒めたたえ、そしてあなたを大事として私が愛することができるように、一生助けてくださいますようにいたします。このある事柄に関して非常に今格闘がある方があります。内側の中に、思いの中に格闘があることがありますけれども、その格闘というのは、確かに主がはっきりと何かをあなたご自身に示している方です。でその事柄に関してそれをそのままほっとくことがないように、ちゃんと主に聞くようにし語っている方がいらっしゃいます。このあなたが思う通りじゃなく、神があなたにこう示される事柄に従うこととして、このあなたの全てのものは祝福されるとしされます。そして、さらに大きな祝福、また大きなものをあなたの人生に任せようとしておられます。そのために、そのことからとはっきり主が起こしておられるので、そのことに関して正しい信仰の対応を取っていくように主が語っている方がいらっしゃいます。それでは、癒しの時を申します。病んでいる方、痛んでいる方いらっしゃったら、共に心合わせをお願いしましょう。先生様、ありがとうございます。昨日も今日も、常しえに変わることになると、神がその恵みによって、真摯に導きを持ってこの中におられることがありがとうございます。癒しの時を病んでいる、痛んでいるところに触れてさって、あなたの御働きと御心を豊かに表してください。イエス・キリストによってお少女の体を精神に働いてくる病の力と病の霊をお前の力を完全に縛られたし、イエス・キリストによってこの少女の体をこれを今健康の状態に戻り癒し、イエス・キリストによってこの少女の体をこれを今健康の状態に戻り癒し、奥歯ですね、歯茎がちょっと傷んでいる方がいらっしゃいますけど、そこに主が触れてしまいました。癒しを受け取ってください。また、なんか、目がちょっとなんか、チカチカしてですね、なんかこう、なんか、ちょっと疲れてるのか分かりませんけども、そういう方がいらっしゃいますけども、そこに主が触れてくださいました。癒しを受け取ってください。それから、右肩ですね、右肩がちょっと痛みがある方がいらっしゃいますけども、そこに主が触れてくださいました。癒しを受け取ってください。それからなんか最近ちょっと、この足がつってしまうというそういう方がいらっしゃいますけども、そこに主が触れてくださいました。この癒しを受け取っていただきたいと思います。それから不眠症の方がいらっしゃいましたけども、それを主は解決してくださいました。今日からぐっすり眠れますので信仰を持って受け取ってください。イエス・キリストによってお少女の体と心が今健康の状態に戻り癒されたことをイエス・キリストの宣言です。イエス様、あなたに主を感謝します。イエス様のお名前と称します。アメン。育ててください。共にハレルヤ賛美して祝福と思って礼拝を閉じましょう。御声願くば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同とともに、また愛する家族とともに、今もの主も常しえまでも豊かに、そして限りなくありますように。アメン。 それではお座りください。簡単にお知らせをしております。週の内側をご覧ください。はい。今週の火曜日ですね、西坂でね、日本26聖人を記念する集会が行われます。また、6時半からは、長崎準教